イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。まあマリアが身ごもった時のヨセフの衝撃というのはいかほどだっただろうかなというふうに、思います。それは計り知れない、衝撃がヨセフに襲ったんじゃないかなって思います。なんか鳴ってるよ。聖霊によって身ごもっていることが明らかになったっていうふうに、まあ、聖書は記していますけども、まあ、ヨセフにとって明らかなこと、はっきりしていることは、それは自分の子ではないっていうことですね。聖霊によって身ごもっているっていうふうに書かれてはいるけども、言われているけども、それは私の子ではないということが、まあ、ヨセフにとってのただ一つの真実、事実だと思うんですね。非常に衝撃的な場面だと思います。で、今日朗読された今のこのヨセフの物語ですけども、でもヨセフの言葉は今日の場面一切ないんですよね。衝撃的な場面なんだけども、ヨセフには言葉がない。マリアと、あそこにありますけど、受胎告知の場面っていうのはやり取りがありますよね。どうしてそんなことがありましょうかっていう対話がありますよね。だけどこのヨセフがこの中心となるクリスマス、イエス・キリストの誕生の次第にはヨセフの言葉はないですね。昨日教会学校のクリスマス会があって、今年はまあ密を避けるために保護者の方々の参加がありませんでしたけども、でまた教師たちも声を出して演じるってことを控えて、まあ、ナレーション劇って形で昨日やりました。高典先生がヨセフさん役を演じましたけども、そこには多くの言葉がありましたね。ちょっと芸人風でヨセフやったんですけども、どうしてだとかですね、困ったとかですね、ヨセフの言葉があるわけですね、劇にすれば。だけど聖書を読む限りその言葉はない。だけど言葉はないけども多くの言葉があったに違いない。なんで、一体誰が、俺はどうすればいいんだ、いろんな言葉がこのヨセフの場面にあったに違いないと思うんですね。だけど一切それは記されない中で、言ってみれば読み手の想像に委ねられながらヨセフは一つの決断をするわけです。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのは望まなかった。いろんな声があったかもしれないけども、ヨセフは公にはしたくなかった。晒し者にマリアをするようなことは耐えられなかった。公にすればマリアは当時の律法の定めで石打ちの刑を免れることはできなかった。そしてみんなに罵られるわけですね、寛容の女って。そういうふうにマリアを晒し者にするのにはヨセフはしたくなかった。それは望まない、まあ、だから密かに縁を切る、まあ、これがヨセフのできうる、まあ、最も現実的な選択だったということですよね。そして、まあ、マリアと縁を切って、まあ、この話は終わりにしようと、そういうふうにヨセフは思いたかったわけです。だけども、聖書を読む中で、そうはならなかったことを私たちは告げられるわけですね。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。そういう語りかけを夢の中でヨセフは聞いたというわけです。 ここの場面ですけども、聖書のこの翻訳の中には出てこないんですけど、もともとの言葉では見よっていう小さな言葉が使われています。イドウっていうギリシャ語ですけども、その小さな言葉が実はあるんですね。それを踏まえて訳すと20節はこうなります。このように考えていると、見よ、主の天使が夢に現れていったって。この見よっていう小さな言葉は、でも聖書の中でとても大事な言葉として用いられる言葉だっていうふうに言われています。見よって何を見るのか、神様のなされることを見なさい、神様の物語にあなた方の目を向けなさい、そういうふうに促す言葉だっていうふうに言われています。ヨセフは一人で悩み考え、そしてマリアと別れをしようと、そういう決断をした。だけどもそこからですね、一気にこうカメラがですね切り替わるように、神様の物語にスポットライトが当てられるようにですね、見よっていう言葉、呼びかけがあったっていうことです。そういう中でヨセフは、ここでは夢っていう形ですけども、神からの語りかけを聞いた、聞かされた、主の天使によって神の道が示されたっていうことです。かつて森有正っていう方が、まあ、東大の職を投げ打って、まあ、フランスに渡った哲学者、思想、神学者いますけども、その森有正っていう人が、神との出会い、その時っていうのは人にも言えず、親にも言えず、先生にも言えず、自分だけで悩んでいる、恥じている、そこでしか人間は神様に会うことができないっていうふうに記しました。まさにヨセフは誰にも言えなかった、公にしたくない、つまり誰にも言えない、一人でそのマリアの妊娠の問題を受け止めていた。どうしたらいいんだろうか、誰にも言えない、なんでこんなことに、いろんなことをこう思い巡らす中で、しかし夢という形だけども、ヨセフはまさにそこで神との出会いを経験した、語りかけを聞いたっていうことなんだと思います。人間の目に映る現実というのは、ヨセフの目から見れば本当にマリアの妊娠、望まない妊娠、それは若い二人にはもうあまりにも酷な、重たすぎる、まあ、重荷なわけですよね。だけどもそこに見よ、そういう新しい、まあ、光が差し込んできた。自分たちの計画とか思いとか予定とか、まあ、そういうものが本当にガラガラと崩れていってしまう、破綻してしまう、そういう出来事、まさかこんなはずじゃなかったのに、そういう思いで心がいっぱいになってしまう。だけどもそういう中で神との出会いが与えられる。そしてこのヨセフが思い描いていた、まあ、マリアとの生活、まあ、これからの計画がこう破綻してしまったような、そう思える出来事、で見れば人生の最大の試練、人生の危機、そういうふうに思える出来事が、その出来事を、このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであったって、マタイ福音書の福音書記者は記すんですね。もう破綻してる。もうなんで？どうして？ヨセフにはそうしか思えない。だけどもその出来事のすべては神の計画が実現するために起こっていることだ。そうだったのだと。また福音書の著者は記すんです。それは先週共に読んだあの系図ですよね。アブラハムから始まってずっと続いてきた神様の救いの計画。14代、14代、14代にもわたって流れてきた 神の計画がついにここで実現する出来事なんだ、まあ、神様の壮大な計画の出来事として今あなたの目の前でそれが起こってるんだ。そしてまたそれがイザヤに約束されたインマヌエルというその神の約束の実現なんだって、この聖書は物語私たちに告げているわけです。ヨセフとマリアの計画の破れ、自分たちの思いが終わってしまった、もう終わりだ、そのところからしかし始まる神の物語がある、いやそう思える時でもなお貫かれている神の約束があるっていうことを、このクリスマスの物語は私たちに改めて告げているんだと思います。人間の計画が破綻しているように思える中でも、なお神の計画は、神の約束は、その実現へと向かって進んでいるんだと。それが、このクリスマスの物語、イエス・キリストの誕生という出来事を通して、なお私たちに語られている物語だと思います。人間の目に閉ざされてしまう。しかし、なおそこに開かれている神の道筋があるのだ。なお神の道があることを、信じていきなさい。聖書の物語の中にはそういう出来事がいっぱいありますね。人間がもうダメだと、行き詰まりだと、もう道など見出せないと、そう思えるところに不思議な道が開かれてくる物語がいくつも描かれます。私たちが今年読んできた物語の中でよく思い浮かべることができるのは、あの出エジプト記の物語ですね。脱出したはいいと、だけど後ろにはエジプトの軍隊が追ってきて、目の前は海で道が塞がれてしまうと、もうダメだって、でもその時に海が開かれて救い出されていくっていう物語を私たちは今年読みましたね。あれも本当に人間のもう行き詰まりの中で、でも神が道を開いてくださる、神の道があるということを物語っている、とても有名な出来事だと思います。そして何よりも聖書の中で一番大切な、で一番有名な物語は、出来事は、あの主イエスキリストの十字架と、そして復活の出来事、他なりません。キリストは十字架で殺されてしまった、我が神我が神なぜ私を見捨てたのかって、そういう絶望のうちにキリストの生涯は閉じた、墓に納められた、もうそこで the end だった。しかしそうではなかった。キリストは3日の後に復活させられ、今も生きておられ、神の言葉を語ってくださると、そう聖書の物語は私たちに告げています。その復活の主イエス・キリストが今読んでいるこのマタイの福音書の最後に語られた言葉ありますね。さあとても有名な、私たちが派遣の言葉としてもよく聞く復活の主イエス・キリストの言葉です。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地と一切の権能を授かっている。だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。この最後の、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、よく知られている派遣の言葉の最後ですけど、実はここにもですね、井戸っていう言葉が使われているんです。口語訳はそういうふうに訳してたんです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるって。そういうふうにイエス様は言われるんです。見よ、あなた方と私は共にいる。そのことにあなた方の思いを、あなた方の目を向けなさい。イエス・キリストのこの降誕の物語、系図から始まり誕生を物語ったマタイの福音書っていうのは、井戸、見よっていう神の語りかかり、御使いの 語りかけから始まり、そして見よっていう主イエス・キリストの約束の言葉で閉じられるんです。見よって、イエス・キリストを見なさい。それは私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。ヨセフに告げられた主の天使の約束の言葉、それは復活の主イエスの約束の言葉として今私たちに目を向けるようにと語りかけられているんですね。で、私たちはヨセフと同じような経験をするものではないわけですね。このヨセフはヨセフが彼が人生の中で引き受けた大きな出来事なわけです。私たちがヨセフと同じような全く同じような経験をするわけではありません。だけどもヨセフが経験したように夜を眠れず悶々と考え続け、一つの決断を下してもまだ悩み続けていることを私たちも経験するでしょう。私たちがどうしてこういうことになっちゃったんだろうかって思い描いた未来と計画と全然違う道を歩まなければいけない、そういう時に立たされる、そういうヨセフ的な経験というのは私たちも味わうわけです。特に今年はコロナということを一つとっても、どうしてその計画がうまくいかないということを繰り返し繰り返しこう経験される、経験したものかもしれない。誰にも言えない、先生にも言えない、親にも言えない、友達にも言えない、そういう悩みを抱えながらこの1年を歩まざるを得ない、そういう立ちすくんでしまうような経験を、ヨセフ的な経験を私たちもまたするものだと思います。そういう孤独を経験します。しかしそれでもなおこのクリスマスの物語、聖書の物語はその時にも神の救いがあるということを私たちに告げている。いつもあなた方と共にいるという神の約束を私たちに告げている。そのように思います。今日、週報の中でも案内をしましたけども、先週ですね、手元に心の友が届いたんですね。日本キリスト教団出版局から出ている、これは本当伝道用の小さなミニ新聞みたいな感じで、教会にあんま来てない方にも読んでほしいという思いで綴られている、一部33円というですね、非常に安い伝道用のパンフレットなんですけど、まあ、そこにのぞみ教会の大皿あっちゃんがですね、1月号に取り上げられました。心も体も神様からの贈り物っていうことで、まあ、インタビューを受けたものが記事としてまとめられているんですけども、そこにはこういうふうに敦子さんが書かれています、明かしされています。人生の道を振り返ると、高校1年生の時に体調を崩したことが大きな意味を持っていたと分かる。そういうふうに始まります。小学生の時は母に連れられて近所の教会に楽しく通っていた。転居などもあり、中学生になって教会から離れてしまった。でも病を経験し、もう一度教会に足が向いた。教会には私の存在を大切にしてくれる人がいる。教会の人々が私のことを心配し祈っていてくださる。教会は神様によって集められた家族なんだ。自分は教会を必要としていると分かりました。高校2年生の春に洗礼を受けた。まあ、その中から今度大学で栄養の勉強をしたりですね、またその後にヨガのインストラクターになるっていう、まあ、そういう経緯が少し書かれていくわけですけども、1年前から念願だった所属教会でのヨガ教室も始まった。まさにここですよね。礼拝堂にヨガマットを引き、約1時間みんなで体を動かす。最後にキリスト教の神様に祈りを捧げる。教会の敷居は高い。でも心に、体に不調を覚えて助けを求めている人々は教会の近所にたくさんいるだろう。かつての自分のように。 この教会を通して教会の扉をくぐり、イエス・キリストにつながれる人が生まれてくれればと切に願っている。で、大沢さんは10代の苦しい時に教えられた聖書の言葉がある。神様が告げる、私は強く大きくあれと命じたではないか。うろたえてはならない、おののいてはならない。あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいる。吉明一章九節。うろたえおののいている人々に伝えたい、イエス・キリストがいつも共にいると信じる信仰がどんなに心強いかを、加えて体に意識を向け体を動かす大切さもというふうに、こう証しを記されて、ぜひ一人でも多くの方に読んでいただきたいなというふうに思います。イエス・キリストがいつも共にいると信じる信仰がどんなに心強いことか、あなたは決して一人ではない、主イエス・キリストが私たちに与えられたクリスマスの大切なメッセージですよね。主が共にいてくださると。ヨセフは直接的にその言葉を天使から聞いたわけではないわけですね。だけどもヨセフは眠りから目が覚めると、本当にこう主が命じた通りにマリアを妻として迎え入れ、イエスというふうに名前をつけて、その命じられた通りに従っていった。なんかこの時のヨセフの振る舞いっていうのは、なんか一切の迷いが吹っ切れているような、そういうこうヨセフの清々しさを、不思議な感じがします。で、ヨセフさんって本当に、今日も朝教会学校の子供先生たちが言ってたんですけど、資格教材とかにしてもヨセフって少ないんですよね。マリアさんはいっぱいあるんだけど、ヨセフさんの資格教材とか資料ってなくてですね、ああ、なんかやっぱりヨセフさんって言葉もないし影の薄い存在で、ヨセフさんもう3章から出てこないんですよね。で、このあと2章でヨセフさんはずっとまだ出てくるんですけど、最後までヨセフって言葉がないんですよね。最後まで無言なんですよ。一切言葉がない。誰もヨセフが何を喋ったかを知ることはできないんです。だけどこの彼はですね、繰り返し、今日のところもそうですね、夢から覚めるとその命じた通りにする。2章の13節以下の来週読むところですけども、ここではヨセフがエジプトに逃れるように、ヘロデが幼子を殺そうとしているからエジプトに逃れるようにって夢を告げられるわけですね。すると彼は、ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに去り、ヘロデが死ぬまでそこにいたって。これだって簡単にできないですよね。エジプトにそこから下って、こうちっちゃな血のみ子を連れて下っていくって、二の足踏みますよ。ただ夢で告げられたからって言ったって。でも彼は夢で告げられたそのお告げを信じるんですよね。そしてすぐに行動していく。そして19節からね、エジプトから帰国するって時も、また夢で見て、もうヘロデは死んだから国に戻りなさいって言うと、彼は、ヨハネは起きて幼子とその母を連れてイスラエルの地へ帰ってきたって。夢から覚めると彼はすぐにそれを従って行っていくって。無限実行というかですね、黙ってその神に命じられたことを受け止めて歩んでいく、このヨセフの姿、なんか影薄いんですけど、ものすごくかっこいいなって改めて読みながらですね、思わされます。何も言わないで彼は夢で見たことを信じて、マリアを受け入れ、エジプトに行けって言われたらエジプトに行って、帰れって言われたら帰っていったって。で、彼はそこから姿を消すんですね。でもそれが彼の人生だった。で、それが彼をこうイエス・キリストの父と家族として選ばれた、 ぱり器だったのかなっていうことを改めて読みながら思わされます。そこに共にいる、主が共にいてくださるっていうヨセフのやっぱ信仰があったんじゃないかなって思うんですね。で、彼はそのことを信じて歩んでいく。夢でいつも照らされている。あ、そうだ、困難かもしれないけど神様がいてくださるんだ、そのことをこう受け止めながらですね、歩んでいったんだなって改めて思います。ヨセフの生涯は本当に困難だと思います。自分の子ではない、こう宿したマリアを引き受ける、難民のようにしてエジプトに渡らなければいけなかった、またそこから帰ってくる、波乱万丈の人生ですよね。だけどその人生に主が伴われていた、彼は深いところでそれを受け止めて生涯を終えたんじゃないかと、おそらく早く亡くなっただろうというふうに言われています。だけどもヨセフはそのようにして人生の旅路を歩み続けたんだというふうに思います。で、私たちもそれぞれ悩みの中でいろんなことを言いたくなるし、いろんな言葉が私たちの内側から出てきます。でも時にはそれを飲み込み、黙って共にいてくださる主に従っていく、そういうヨセフの信仰に習いながらこのアドベントの時過ごすものでありたいなって思います。私たちの思いを超えたところにある神の思いに心を向けていく、そこに心を合わせていく、見よ、その呼びかけに心を向けていくアドベントの時、そしてクリスマスを迎える時にしたいなと思います。あまりにも私たちは言葉が多いかもしれませんね。どうしてですか、どうしてですか、ついつい自分の言葉を言いたくなる。しかし一回ぐっと飲み込んで神の御心に私たちの思いを向けさせてください、神の計画に生きるものとさせてください、そういう静かな祈りのうちに歩むアドベントにしたいなというふうに思います。主が共にいてくださる、イエスという方は神は救いだと、そういう意味です。イエスという名は神は救い、その方が私たちと共にいてくださる、だから大丈夫です、私たちは生きていける、その信仰のうちに今週も歩み出しましょう。一言祈ります。主なる神様、あなたの御名をあがめます。共にいてくださる主に支えられて、私たちがまた今週一週間歩みをなしていくことができますように、このアドベントの時、私たちがあなたの御心に目を向け、見よ、そのように呼びかけられる神の約束に従って信じて歩んでいくことができますように、上の力をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
それでは賛美いたしましょう。賛美歌235番、お立ちになれる方はお立ちください。